中澤雅智です。
加瀬谷浩二です。
いやー、前回はね、
何、
本当にリスナーの皆さんにはね、人によってはお耳苦しい熱意でもって投稿したと思います。
前回のことあんま覚えてねえな、よくわかんない。
あれ本当、ハートキャッチプリキュアについてすごい熱く語った回なんですけれども
ハートキャッチプリキュアの話はでも本当、盛り上がったよね、ハートフルだった僕らが。
ハートフルもうすごい
僕らが盛り上がった。
どんだけ釣られてんのかっていう感じでした、でもね、本当にそんな気持ち悪いトークだったけれども、でももしもアメトークでハートキャッチプリキュア声優とか言ったらすごく視聴率上げるぐらいの説明ができるぐらいの。
それはちょっと狭いな。なんかこう、まあ言ったらプリキュア芸人とかさ、
そう
もうちょっと広く日曜朝アニメ芸人とか、ちょっと広めに撮りたいよね。アメトークでさ、ハードキャッチプリキュアって言っちゃったら、かなり狭いからね。
なんかどんだけタイアップしてんだみたいな感じになるよね。
でもまあ本当ね、朝のアニメ、ヒーローものとか、女の子のね、人気アニメとかはさ、本当に熱いものは熱いからね、語り始めるときりないよね。
最近題名のない音楽会も楽しいんですよね。
そのアニメの後にやってるやつね。
そうそうそう、いろんな挑戦をしてて、そういう番組がどんどん、生まれれば、ね。もうちょっと経済がね、うまく回っていくんじゃないかなって、なんか結局取り留めのない話で終わるんですけれども、今回も始めていきましょう。
プロジェクトマンサイズポッドキャストバラエティ、
シャープ122、なんとか実験室。
どうも、日曜朝アニメとかすんごい好きだけど起きられないな起きられない加瀬谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
その前の日朝4時とかに寝ても7時半には必ず起きますね。中澤雅智です。
すごい、そのアニメに向かう熱意がすごい、
その後グタグタやけどね
この番組はマルチタレント見習いの加瀬谷浩二と声優中澤雅智とのプロジェクトワンサイズが諸々の実験を繰り返しつつ、フリートークを中心に楽しくお送りしてまいります。
ひとまずクロスゲームまでは見ますね。
まあ本当ね、アニメばかりの話になると僕ももうどうでもいいやみたいになってくるから、
まあね、
中澤さん帰ってみたいになるんだけど、
ごめん、
今回は、はい、そうアニメメインじゃないんですよ、アニメメインじゃなくて、
そうですよ、
まあ、遠からずだけど、ゲストさんを呼んでみて、
そうです、
話してみようかなって思ってるわけ、
はい、
アニメの話も結構多く出るかもしれないけど、もう掘り下げたいのはこのゲストの人誰みたいな。
そうだよね、
どんな人みたいなところを掘り下げていきたいから、ね、そこを中心に今回お送りしてまいりたいと思う、
はい、
そう、
まいりたいと思う、
まいりたいと思うよ私はまいりたいと思う
OK かしこまった。
プロジェクトマンサイズも最近ね、ポッドキャストに女性ゲストが多くなってね、
お
なかなか
花がね
面白くなってきたよね、男子校っぽくなくなってきちゃったね男子校っぽさも良かったからな。
じゃあまあいずれまた、
そうだね、だから男ゲストとかも呼んで、でまた無さい話とかも していきたい
っていうのはさ、番組終わってからしようよ
いやいやいや、していきたいくないってちょっとリスナーに聞いてみたかったんだ
よ。ああなるほどね、
最近はテイスト変わったって思ってる人も多いと思うから、
ゲストを差し置いて、
そうそこら辺もちょっと意見をもらいたいな、はいはいはい、今回のゲストトークも含めて聞いてもらってね、意見を聞いてみたいと思うんだ。
そうね、
そうだからリスナーさんもぜひのこうジャッジメントっていう視点じゃなくて、耳で、
今回の
結構聞いてみて、
会を
結構意見フィードバックしてほしい、っていうところを含めてお呼びいたしましょう。ゲストのサトミンでーす。
はい、どうも、はじめまして、サトミンです。
サトミンですサトミンが芸名ですね。
サトミンです。
はい。はい、じゃあ、サトミンは本当にね、どういう人かなっていうのを話していきたいと思うんだけども、今は何をしてる、ざっくりと今何をしている人なの？
ざっくりと、今何をしてるかって聞かれたら、職業的には、翻訳ローカリゼーションのお仕事をしてます。はい、さん。
翻訳ローカリゼーション、
はい、翻訳ローカリゼーション。はい、
ごめん、それ3回言って。
うん、私に
私が言った。3回言って。ローカリゼーション、
翻訳ローカリゼーション。翻訳ローカリゼーション。翻訳ローカリゼーション。
ローカリゼーション。
どっち？
どういうの？
まあ、平たく言ったら、
はいはい、
なんかこう、ウェブ上の、新しくできたサイトのこうバグを登録、バグっていうのはなんていうかこう文字化けっていうかね、こう読めないようなそういう文字をこう登録して、ここ間違ってますよっていう先方先に送るようなお仕事してるんだけど、まあ今それをやってるんだけど、まあ夢は愛のあるエンターテイナーです。
カツヤ寄りですね。
いや、僕愛のあるエンターテイナーなんか言ったことないじゃん。
いやでも 楽しませるマルチタレントっていう流れでは、
そう、
ね、まあだから、うん、追って話を聞くけど、うん、結構ウェブの仕事が多いの？
今はそういうパソコン関係のウェブ、本当にウェブの仕事をしてる感じで、もともと英語の学校とか大学も出て、でちょっと留学経験もちょろっとあるので、そのなんかこう本当にコネというかつてでちょっとお仕事やってみないっていうことで、今はそのプロジェクトに携わってるっていう感じですね。
英語バリバリ。
お、英語ちょっとそうハードル上げる。
英語バリバリじゃないの？
バリバリ
バリバリそうだよね。なんか学校も出てるし、うん、今翻訳ローカリゼーションやってるし、
留学もしてるし、
やってるし、じゃあバリバリで。
バリバリか。
バリバリ。
いい
ね。
パリパリぐらいかな。
英語できる人。
パリパリぐらい。
パリパリってどんな？どれぐらいだ。
なんかちょっと乾いてきちゃったみたいな。
ポテトチップ的
な。そうなんか。乾くな。なんで乾くんだよ。
ちょっとなんか薄っぺらくなってきちゃったからみたいな。ちょっと年数が ね、こう年季が。
じゃあ結構なんかまあ。お仕事、一般的なお仕事をしつつエンターテインメントもやりたいなと思ってる的な、うん、エンターテインメント目指してる的なところ。
まあ、愛のあるエンターテイナーを、
その一本推しは分かんないんだけど愛のあるエンターテイナー一本推しはまあ分かった、それは聞いた。
そうだから、これで一本で推してた方がこう信念があるって感じでしょ信念を推したかったっていうことで、
分かった、
ね、自分演出は大事、うん、大事だけど、
もともと粕谷君が呼んでくれたんだよね。
そうだっけ、
う
ん、
そうだっけ。
そうです、思いっきり初対面なんですけど、
初対面なんで、
はい、初めまして、
はい、ちょっとどういう関係なんでしょう。
あ、もうここでは言えない関係です。
ばっかじゃんお前に限ってそんなことあるわけねえだ
ちょっと
何、
僕はできない男みたいに言うのやめて
ごめんごめん、
やめて。僕も一部では結構モテモテなんだから。
一部ってその一部が、
それで、うん、それで、はい、そうそう、僕が本当1年ぐらい前まで、うん、通ってた東京アナウンスアカデミーっていうところで、まあ、同期だったわけですよ。
はいはいはい、
一緒にトーク喋りだったりとか、まあ、原稿読みだったりとか、うんうん、アナウンスだったりとかね、そういうところを一緒に勉強してた仲間として、
うんうん、
でまあ多分、まあ、僕本当に具体的に出演依頼をするときに最近何してるとか聞いてないんだけど多分こいつさとみんは今でもエンターテインメントやりたいと思ってるだろうなっていうね、
うんうんうんうん、
まあこのプロデューサーとしての粕谷浩二の読みがあって、
はいはい、
ちょっとここら辺で読んでみて、まあ何を考えてるかなとかっていうのをね、ちょっと聞いてみてなと思ったわけ、う
ん、読みがあってってところで片目がキュッて上がったのがすげえかっこよかったんだけど、なんかちょっと腹立ってたな。
そう、僕だって意外とこうやってアホな話しているようだけど、うん、考えるとこ考えてるから、だからゆっくり聞いていきたいと思うわけよ、
はいはいはい、
なのに愛のあるエンターテイナー一本押しだから待って待ってっつって
ごめん、それ後で出した方がよかった。
エンターテイメントっていろいろあるわけなんだけれども、
うん、そうですね、
結局どっち方面なのか、テレビ舞台放送、まあ単純に
本当いろいろあるよね、
うん
うん、だそれこそ僕で言うとラジオが好きで、うんうん、ラジオで番組やりたいとかっていう結構強い思いがあったりするんだけど、
そうですよね、今もこんな感じで呼んでいただいて、
うんうんうん、
そうですね、なんかこう一本押ししてるのは自分の方向がまだ定まってないから、
あ、
こう
年齢って言っても大丈夫？
あ、別にそれは。
さとみん年齢はいくつ？
はい、私24になりました。
24だよ、あ、
ちょうど
まだフレッシュ。
でもなんかこう例えば自分がなんかこうこれから養成所とか行くとして、うん、なんかそう俳優になりたい声優になりたいとかあっても、うん、今からっていうのはその養成所としてはすごい遅いじゃないですか。
いや、そんなことないよ。
もうね、その遅いと思った人負け、うん、私の年なんてとかさ、もう30超えちゃったらおばさんだしなんて言ってる女の負け、うん、もう私はまだまだいけるって思ってた人が絶対勝てるから。
まあかといって無理をしちゃいけないんだけどね。
もう聞いて聞いて、
何何何
聞いて、僕今26、今年27じゃん、
うん、
でもまだ同じようなこと言ってるからね、うん、もうそこはだからさ、うん、まあ年齢の話中澤さんとよくするけど、
それね、
でも年齢で負けたらもう本当にこっちがただの負けじゃん、うん、いうルースじゃん。
そうだね、僕とかもうアニメの話とかボンボンボンボンするなんて、ね、
そう、本当に年齢もなく気持ち悪いんだから中澤さんとなってなんかその年で何言ってんのハゲみたいなとこあるわけ
ハゲじゃねえよ。
あ、ハゲじゃない、将来的にハゲみたいな
将来的な話もすんじゃねえよ
違ったっけ、本当に将来ハゲるってことでもうここ1年間ぐらいやってこなかったっけ。
最近 LK6 にもそういうのが浸透し始めてるからマジで勘弁してほしいんだよね
そうそう、まあまあまあまあまあ脱線しましたけども、はい、だから、まあ、そういった意味でね、うん、そう、まだまだ定まってなくてもいいんじゃねえのっていう、
そう、
ただやりたいって思う気持ちが大事だよっていう話ですよ。
そうそうそう、それはもう常にあるから、だからこう一本押しで愛のあるも分かったと思うけど、うん、だからちょっと あの加瀬くん寄りでちょっとエンターテイナーっていうことで言ってる、うん、
なるほど、エンターテイメントに目を向けてるけど私のこだわりとしては愛のあるってとこってことだよね。
うん、そこはちょっとあのなんかこう、まあ、ウケるかなじゃないけどなんかこう、うん、ちょっと空気が別に普通だったっていうこのなんか意外となんか普通の空気で終わりましたすいませんっていう感じなんですけど、
じゃ例えば、まあ、愛のあるに関してこう結構、うん、あの突っ込んでいくけれども、
そこちょっと突っ込まれたら結構きつい。
マジで。
きつい。ごめん。言っといてきつい。
まあ聞いてみよう。中澤さんが気になったんだから聞いてみよう。うん、僕は中澤さんが聞きたいことはぜひ聞いておきたいと思うからさ。
どんどん来い。
例えば舞台とか、うん、あのテレビとかそういうのもやるにしても、こう、うん、一個その役者としてのテーマとかがあったりするわけで、例えばこの役になりきることこそ役者としての人生っていう人もいれば、役にな自分を役の中に投影させて自分がそれをその役をたまたまやってるっていう体で自分が喋っている、
こそうだ、自分に寄せるっていうパターンあるよね、
っていうことこそ役者としての自分みたいなのがあったりするんだけども、そういう意味では愛のあるっていうのはどういうことになってくるんだろうなと思って、
そこで愛のあるを絡ませるか、うん、まあ、愛のあるなんか
すごい本気役者トーク始めたね急に、うんうん、
そう、愛のあるっていうことを言ってしまうとちょっとなんか語れなくなるけどなんか本当にごめん、ただのなんかこう飾りっていうか、こうなんか
あの、かぶりつけなかった、
そうそう、かぶりつけなかった、エンターテイナーだけどちょっと寂しいかなっていうの、うん、まあ、でも愛はあったらいいよね、
なるほどね、うん、まあ、あのさとみん結構あの普段飲みながら話してるとあのサバサバしてて愛がなさそうに聞こえるから、うん、そういった意味で、そういった意味であの自分演出としても愛のあるっていうのをつけていくっていうのは戦略としてはありだと思う。
そうね、
うん、
本当になってくる。
そう、中澤マスターは気持ち悪いけど、気持ち悪いからこそ気持ち悪いって言ってることによって本当はそんなに気持ち悪くないってことを売ってんじゃん。
あ、ごめん、ちょっとちゃんと整理できなかった。
つまりは私が愛があるって自分が言うことによって本当は愛がないっていうことを言いたい。
違う違う違う、
愛がないって言ってるんだけれども、うん、愛がないって言ってる分本当は愛があるんじゃないかっていうふうに思われ、ん、どういうこと。
じゃあ二人静かにして、はい、今まず一つ一つ整理するけど、うん、中澤もすともの気持ち悪いっていう節については、はい、僕は言葉遊びをしたからそんなに深く考えないことで、愛のあるっていうのはつまりはだから本当は愛があるんだよってことを PR するための自分演出なんだよっていうことを言いたかったわけですよ、
うんうん、
本当喋り口だけで聞くとさ、うん、サバサバしてたらあなんか冷たい人なのかなって思われて
すんじゃん、まあ、ちゃうよね。
でも愛のあるエンターテイナーって冠つけてたら、うん、愛があるんだろうなって思うじゃんだからその程度で、まあ、愛のある談義はちょっと終えていきたいなと思って、
うんうんうん、
あ、でも結構そういった意味で結構ふわふわしてる感っていうのは、うん、ちょっと今回前半でね、あの紹介できたと思うんで、後半もうちょっとね、じゃあ実際どういうことするみたいな話をしていこうかなって思います。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、なんとか実験室。メールの宛先は、radio@onesize.info でお待ちしております。
プロジェクトワンサイズのウェブサイト、見てくれてるかな？中澤雅智と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか最新の活動情報、掲示板など楽しい情報が盛りだくさんだよ。最近見てないなっていう君、今すぐ粕谷浩二で検索。ブログめちゃくちゃ書いてるから見てね。
なんとか実験室配信中。
いや、
はい
はい、もう怒涛のように話したよね。
話した。
多分ね、リスナーさんもね、うん、本当追いついてないんじゃないかって思う。
そう、
ね、ものすごい早かったよね、うん、なんか展開がね、いろんな話をしちゃったから、うん、改めましてさとみんについて、
さとみんについて
話していきましょうよ、
はい、
でまあまあエンターテイナーですよ、とりあえず
エンターテイナー
と、ね、目指すところは、うんうんうん、でもちろんあれなんでしょ、
はい、私まあ、
僕フリートークとか結構やりたい派だけど、
そうだね、
演技とかもやりたい系のとこあるわけでしょ。
私はどっちかっていうと演技系の方が好きかなって思う。
もう、じゃあ役者ももちろんバリバリやっていきたい。
やっていきたい。
もしそういうチャンスがあれば全然全然やりますやります。
今誰に向かって宣言したんだ急にかしこまったけど、やりますとか言
った。ちょっとなんか空気の流れがちょっと、うん、止まった、はい
例えばなんか一個役が来た時に、
うん、
どういう風にその、うん、はい、なんだろう、演技をしていくかとか役に やる国になろうか役を引き寄せようかっていう、
ああ、うん、
さっき出てたねちょっと
話
役者としてどっちのやり方やりたい、
う
ん、みたいな。
そうですね、私実はちょっとあの高校の時に劇団をかじってた、本当になんかこう研修に
行ったり。劇団かじってたの？歯型がついちゃうね、お前みたいな顔するな。
まあ本当に
びっくりした今、
見せてあげたぐらいのリアクション、う
ん、いつもやってる僕なんだから、まあ、突っ込んできてくれてもいいんじゃないかな。ちょっと僕寂しかった。かじってたっていうのはちょっと劇団に入ってたことがあるぐらい、
まあ、そういや入ってたまでいかないけど、なんか、うん、あの元々その部活で演劇ぐらいをやってて、
はいはい、
でもそんなのはもう本当にお遊びみたいなもん で、それで延長でこうちょっと劇団の研修みたいなのをよくやってるじゃないですか、うん、それに行ったことがあって、
はいはいはい、
それでまあやっぱりこう役をもらって、
うん、
まあ、ちょっとやってたことがあるんだけど、
はいはいはい、
その時に自分が思ったのはこう本当に自分に寄せるんじゃなくて、その役に自分がなりきるタイプなんだなってすごい思ったんですね。なんかこう自分っていうのを網羅してそのキャラクターを作るっていうのも大事だと思ったんだけど、ま、そこまで自分が経験がないというか、うん、そこまで自分色に染められる技量もないし、
うんうん
う
ん、
という意味で私はその役を徹底的に研究というか、
この子がどんな子なのか、
うん、
そう背景から考えて、うんうん、例えば戦時中の子だったらどういう背景があって、親兄弟はどんな感じでっていうところから入って作っていく、う
ん
う
ん、なるほど、どんどんキャラクターを掘り下げていく。
そう、
でそこに自分がもう没頭するみたいな。
そう、そこでも要するに最後は自分色になるんだけどね。でもなんか最初はその役に徹することが私のも、
はあはあ、そうなんだよね。行き着くところはその人がやってるっていうところにはなるんだけれども。
そう、
中澤さんはどっちなの？
僕はね、あの台本を読んでて、
うん、
とにかくその僕は自分のキャラクターの役割を、作品の中での役割を理解して、
うん、
あの動かす方だから、どっちかというと自分に寄せるキャラクターを、
はいはいはい、
でそれで台本に書かれてる、まあ、相手も役者でやってる人だから、
はいはいはい、
相手にもよるけども、相手がなりきる人だったら僕もなりきった方がやりやすいだろうと思ったりする時もあるし、
あでもそうだよね、あの、うん、まあまあ声優さんで限って言えば、声優さんに関してはさ、自分の顔が出て自分がキャラクター演じるのとちょっとパターンが違うじゃん。
そう、違う。
それはうん、もうなりきるポイントはなりきらないと、うん、キャラクターがもう絵があるから、そいつにならないとまず始まんないとかあるよね。
それが喋ってるようにしないと、
そうそう
成り立たない。まあ、それもねやっぱりね、作品によるんだよ。なんかね、アニメとかでもこうすごいあのディフォルメされたのと、
うん、
あのすごくリアルに描いてあるのとかだと、
はいはいはい、
やっぱりでわざわざアニメーターさんがその喋ってる役者の輪郭に合わせてキャラデザするとかいうのもあったりするんだよ、時々。
あの、脚本で言うとこの当て書きみたいな。
そう
ちょっと顔に似せてるとか、
うん。そういうのもあったりするから、まあ、難しいところ。僕は基本的には台本読んでて、その作品の中での役割でもって芝居をする感じ。
うん、なるほど。じゃあ、うん、中澤さんに至っては作品に合わせるみたいな感じだね、
うん、
キャラクターにとか自分にっていうよりは、
うん、
作品に寄せていく。
作品に寄せていく。
なるほど。
例えば作品が面白くないとしょうもないんだもんっていうのが僕の持ってるもので。
なるほど、うん、僕じゃあ僕もあえて言おうか、
はいはい、
僕あえて言うと自分を出す派ですよ、
う
ん、やっぱり、
うん、僕は自分出すね。あの僕役者じゃないんで、あのこのキャラクターがあるからこれを演じきってって無理、そこまで役者ちゃんとやってないみたいなところがあって、それよりは僕にその役者をキャラクターを振ってくれたんだったら僕らしいそのキャラクターを返したいですみたいなところで、僕は結構自分が出せる限りを出したい、
ね、マルチタレント思考だよね。
そうそうそう、
いい
本当に、
うん、
本当だから楽し
ませるための
もう突飛なキャラクターを振られたら、まあ僕突飛だしねっつって僕出しますみたいな、僕のアホっぽいこと出しますとか、こうやって自分を出してからね、うん、だから役者は結構ね考えとかあるよね。
うん、ある。
さとみんってどんな男の人がタイプ？
うん、なんか急になんか180度ぐらい変わったけど
なんかもう一応突っ込んでく
これ。いや叩き突っ込みは違うでしょ今なんで叩かれたの、うん、だってリスナーさんもここまでさとみんのね、うん、キャラクターを聞いてきて、うん、ちょっとキュンとしたかもしれないじゃない。
キュンとした
そんな
時にどんな人がタイプって聞かれたいじゃない。
あ、
聞いてほしいじゃない、リスナーとしてはさ。
リスナーとしてはね、
この女の子どんな人がタイプなのかなっつって、
うん、24歳さとみん、
うん、
そんな私に興味を持ってくれる人がいる、
うん、
いる。
あ、マジで、
うん、
どんな人がタイプなの？
どんな人がタイプ？でもね、なんかものすごくあの当てにならない答えだけど、
うん、
好きになった人がタイプ
いいね、そのレンジの広さすごくいい。
すごいね、
すごくいい。
そう、広いでしょ。
あ、ちなみに、
うん、
さとみんは恋愛している時 まあまあ、じゃあ彼氏ができた時とかっていうのは、うん、どういうキャラクターになるの？キャラクターになるっていうのはおかしいな。なんか本当性格的に、さとみーは、まあ、甘えるタイプとか、
ね、
こう男の子を逆にリードするタイプとか、うん、まあいろいろあるじゃん。付き合うとどういうタイプになるの？
相手にもよると思うけど、うん、あの私こんな結構なんかド S な感じで結構一応合わせてる節があると思うのね、
うん、
一応それなりに、
うん、
相手に合わせます。
あ、結構ついていきます系だ。
そういうのも好き。
おあ、甘えるのとかは？
あ、それ苦手。
甘えるのは苦手なんだ。
甘えるのはなんかもう本当もうツンツンだよねみたいな。
ツンツン、
もうツンデレとかじゃなくツンツンだよね。
ツンツンだけど引っ張ってほしい。
あの
あとはついていきます。
そう、うん、ツンツンしながらついていきます。
ついていくからほら先行きなよついていくからもう早く。
なんか燃えねえ。
はい、はい、みたいな。
もう結婚してあげるから早く書類持ってきて。
ハンコ持ってきて、はい、名前書いて、
早く、
あとクレジットカード作って、
ついていくからっていう感じ。それツンツンどころじゃないよ、
ね。それ問題あるよね。
なんかちょっと詐欺っぽいんだけど。
私詐欺。
そうなんだ。
どうだろう、でも自分をまだちょっとなんだろう分析しきれてないのもあると思う。う
ん、ああ、まあね、本当探ってるって言ってたもんね。
う
ん、
これからこれからっていうところなんで、ね。
じゃあこれからのサトミンがね、
そう、
まあ。どういう人に引っ張られていくかどうかわからないですけども、
人によって変わるからね、人間って。
ちょっと、まあ、声優もやってみたいっていうのも聞いたんで、うん、ちょっと一言もらおうかな。
え、僕から？
サトミンから。
サトミンから、
サトミンから。うーん、かわいい。得意な声は？得意な声は？
マジそんな無茶ぶり急に、
うん、
そんなちょっと台本になかったよ、うん、
台本なんてないそもそも。
知って
る
あ、ごめん、俺振られてもダメだわ。
うん、だってちょっと、うん、もう本物っていうかね、
僕台本ないと何もできない。
いや、だからどんな声、とりあえず自分の持ってる声。
でも多分なんかこう、あの女っぽい声よりもなんか少年的な、なんかこうちょっと生意気な、うん、そういう声の方がいいよって言われたことはある。
うん、
なるほど、
うん、
じゃあちょっと小生意気な感じで、うん、そうだな、じゃあディズニーランド連れてってよって言ってごらん。
おー、
言ってごらん。
一応
男の子にキュンとさせて、キュンとさせてほしい、うん、だって女の子だもん。
じゃあ
男の子じゃなくて、
あ、そうそうそう、この前気な女の子、この前気な女の子で、
あ、ツンデレ要素ってことか。つまりは
連れてってほしいんだけどみたいな
みたいなって言われても
好きなんだけどみたいな。じゃあ分かった、エンディングの頃に言ってもらうから、じゃあひとまず考えておいて、
うん、
ということで今回もお送りしてまいりましたなんとか実験室、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回は同時配信のドラマといたしまして、さとみんにも参加してもらって、ちょっとホラーチックみたいなドラマを同時配信しておりますので、そちらも合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は4月1日の木曜日、またその手前に3月31日のおまけ配信もあります。ぜひ皆様お楽しみに。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また番組では皆さんからのメッセージを随時大募集しております。本日ゲストで来ていただきましたさとみんへのね、なんかメールとか、あの聞きたいこととかあったら、まあ次ゲスト来るか分かんないけれども、
はい、またよろしくお願いします。
何らかの形でさとみんにお伝えしたり、あのこの番組で答えたり、いろいろやっていこうと思いますので、もちろん、それ以外の話題でも何でもかんでも、大歓迎でございますので、よろしくお願いします。メールの宛先はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。
はい、プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさんです。 URL は http://www.onesize.info です。お友達にもぜひ紹介してくださいね。ブログもかなりね、僕ら更新してますの で、
そ, うです、ね、
そちらも合わせてお楽しみください。見てくれるの待ってます。
なんや今の。制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直行、構成編集は黒マウス。お相手は
家デートが好きだな粕谷浩二と、
あー、デートいつでも君と一緒にいればどこでも平気だよ、中澤雅智と。
今度デートどこ行きたい？
ディズニーランドを連れてってくれるでしょ。サトミンでした。
いいね、やっぱりツンデレな感じで行くんだね。
いや、ごめん、ツンツンや完全に。
連れてってくれるんでしょ。連れてってあげるって思ってる人もいるかもしれないな、
うん、あれね、
お願いします、ぜひ
お願いします。
リアルで連れてってほしいのか
分かんないけど。それでは皆さん、また次回ワンの月日は
ワンサイズポッドキャスト、
さようなら。
さようなら。
サトミンもありがとうございました。
ねー。